私たちは日常の生活の中で思いがけず小さな親切を受けて心温まる経験をすることがあります。例えば近所に住む方がいただいたもののうちのほんの少しですが、よかったら召し上がってくださいと言って、いわゆるお裾分けをしてくれると不思議に嬉しい気持ちになることがあります。それは物をもらったということだけではなく、その人との間に一定の平和な関係が成り立っているっていうことを確認することができるからでしょう。お裾分けという言葉の裾というのは着物の裾のことで、重要でない部分という意味があるそうです。ですからお裾分けという言葉は気をつけて使わなければならないとも言われています。確かにそうかもしれませんが、もらった人に負担を感じさせないようにお裾分けという場合もあるのではないかと思います。そして受け取る側も負担を感じることなくもらうことができれば、素直に喜んで感謝することができます。またお裾分けをした方の人も相手の人が素直に喜んで感謝してくれますと、自分も喜ばしい気持ちになります。もちろんお裾分けというのが押し付けや失礼にならないようにお互いに気をつけなければならないっていうことは言うまでもありません。お裾分けなどと言いますと、ずいぶん昔の習慣のように感じる方もおられることでしょう。しかし人と人との関係が希薄になっている現代の都市の社会におきましては、いわゆるお裾分けが見直されている面もあります。コンピューターとコミュニケーションを中心とした情報処理に関する学術や技術の進行を図る情報処理学会という学会があります。その学会が他のいくつかの学会とともに2008年に催した第7回情報科学技術フォーラムという研究会の中に、お裾分けに基づく近隣生活者用献立作成支援システムという発表がありました。これはどういうことかと言いますと、都会に住む人がコンピューターとインターネット技術を利用してお互いに食材を提供し合ったり、一緒に料理を作ったりする機会を提供しようとするシステムの研究です。この研究は食べるもの、食材を相互に提供することが地域の社会の中で人と人を結びつける役割を果たしてきたということに注目をしています。そして新しい情報技術を利用してお裾分けをし合うことによって、都会で隣人との関係が希薄になっているという状況を克服しようという意図を持っています。そのようにして人と人とのコミュニケーションや地域のコミュニケーション、地域のコミュニティの機能を促進するっていうことを目指している研究です。キリスト教の教えにおいて、人と人との交わりや信仰に基づいた共同体の機能が重要であるということは言うまでもありません。 礼拝の中でいつも私たちが告白する使徒信条には聖との交わりという言葉があります。16世紀にドイツで作られたハイデルベルクの信仰問答は聖との交わりということについて次のように教えています。第一に、信徒は、信徒というのはキリストを信じる信徒という意味です。第一に、信徒は誰であれ群れの一部として主キリストとこのお方のあらゆる富と賜物に預かっているということ。第二に、各自は自分の賜物を他の部分の益と救いとのために自発的に喜んで用いる責任があることをわきまえなければならないということですと教えています。これは簡単に申しますと、キリストを信じる人はキリストから受けた恵みをお互いに分かち合う責任があるということです。キリストから受ける恵みの本質は罪の許しと永遠の命という目に見えない霊的なものです。しかしそれを分かち合う印として目に見えるお金や物を用いることもできます。お金や物を用いると言いますと世俗的に聞こえるかもしれませんが、キリストの恵みの分かち合いにお金や物を用いることは必ずしも間違いではありません。間違いでないどころか、使徒パウロがそれを進めているところもあります。それはローマの信徒の手紙の15章の25節から28節のところで、パウロはエルサレム教会の貧しい信徒たちに献金を届けてからローマを経由してイスパニア、つまりスペインまで伝道に行きたいということを記しています。で、そのことを記す中で次のように書いているところがあります。新約聖書の296ページのローマの信徒への手紙の15章の25節から28節のところをお読みしています。新約聖書のローマの信徒への手紙の15章の25節から28節までのところ、296ページの下の段のところです。ローマの信徒への手紙の15章の25節から28節をお読みします。しかし今は聖なる者たちに仕えるためにエルサレムへ行きます。マケドニア州とアカイア州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したからです。彼らは喜んで同意しましたが、実はそうする義務もあるのです。異邦人はその人たちの霊的なものに預かったのですから、肉のもので彼らを助ける義務があります。それで私はこのことを済ませてから、つまり募金の成果を確実に手渡した後、あなた方のところを経てイスパニアに行きますとあります。今お読みしたところの中のアカイア州の人々というのはアカイア州のコリント教会の信徒たちのことです。コリント教会の信徒たちはマケドニア州の諸教会の信徒たちとともにエルサレム教会の貧しい信徒たちを支援する献金に同意してそれを捧げました。パウロはそのことをコリント教会の信徒たちのようないわゆる異邦人のクリスチャンの 義務であると言っています。異邦人のクリスチャンはエルサレムの教会から始まったキリストの福音という霊的なもの、スピリチュアルなものを受け取ったのですから、献金という肉のもの、すなわち物質的なもので、エルサレム教会の貧しい信徒たちを支援する義務があるということなのです。で、このようにコリント教会とエルサレム教会の交わりを考えますと、キリストを信じる人々の交わりにはお金や物を用いることが神様の御心にかなう場合があるということがわかります。今日の聖書の箇所に戻りますと、今日の聖書の箇所の11節、今日の聖書の箇所の前の11節の後半のところにはこういうふうに書かれています。その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出しますと、11節の後半のところにあります。で、これはコリント教会の信徒たちがマケドニア州の主教会の信徒たちと同じように真心を持って献金すれば、その献金を受け取るエルサレム教会の信徒たちに感謝の気持ちを呼び起こすということです。そしてそれに続く本日の箇所の12節には、なぜならこの奉仕の働きは聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるからですと記されています。なぜならと書かれていますから、これはその前の11節の理由を説明する言葉です。つまりコリント教会の信徒たちの献金がそれを受け取るエルサレム教会の信徒たちに感謝の気持ちを呼び起こすのはなぜかという説明です。そんなことは説明しなくてもわかるでしょうと思う方もおられるでしょう。お金を受け取ればもらった人たちがそのお金でいろんなものを買うことができるから感謝するのだ、それは当たり前だと思う方もおられることでしょう。確かにパウロも12節の前半で、この奉仕の働きは聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなくと書いています。この奉仕の働きというのは言うまでもなく、エルサレム教会の貧しい信徒たちを支援するために献金をするという奉仕です。聖なる者たちの不足しているものを補うというのは、その献金がエルサレム教会の貧しい信徒たちの不足しているものを補って生活を助けるということです。確かにお金を受け取ればもらった人たちは物質的に助かります。ところがパウロは何々ばかりでなくとここで書いています。つまりその後にはもっと重要なことがあるというのです。12節の後半を見てみますと、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるからですとあります。で、この後半の部分の意味は、私たちが用いています新教旧約聖書のこの翻訳では分かりにくいものになってしまっています。12節の主語はこの奉仕の働きはという言葉です。ですからその主語と12節の後半をつなげますと、この奉仕の働きは神に対する多くの感謝を通して ますます盛んになるとなります。つまり献金をするという奉仕の働きが、そのお金を受け取る信徒たちが感謝することを通してますます盛んになるという意味になります。しかしそれでは11節の後半に書かれていることの理由の説明にはなりません。この箇所は一体どのような意味なのでしょうか。2018年に日本聖書協会から発行された新しい翻訳の聖書は、この12節を次のように翻訳しています。なぜならこの奉仕の技は聖なる者たちの欠乏を補うだけでなく、神への多くの感謝で満ち溢れるものになるからですとあります。で、この新しい翻訳に従いますと、献金をするという奉仕の技が神への多くの感謝で満ち溢れるものになるという意味になります。つまり献金をするという奉仕の技がますます盛んになるのではなくて、献金をするという奉仕の技が神への多くの感謝で満ち溢れるという結果をもたらすという意味になります。そちらの方がより適切な翻訳でしょう。そして多くの感謝をするのはエルサレム教会の中のお金を受け取った信徒たちだけではないかもしれません。エルサレム教会の中のお金を受け取らなかった信徒たちや、ユダヤ地方にあるエルサレム教会以外の教会も多くの感謝をすることになるということなのでしょう。献金をするという奉仕の技が神への多くの感謝で満ち溢れるという結果をもたらすのは、単にお金を受け取ることができて助かったから感謝をするというのではないということを考えてみなければなりません。その点についてパウロは次の13節でさらに説明をしています。すなわち13節には、この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らはあなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また自分たちや他のすべての人々に惜しまず施し分けてくれることで神を褒めたたえますとあります。旧約聖書の伝統を受け継いで、自分たちは神様に選ばれた聖なる民族であると考えているユダヤ人は、自分たち以外の民族は汚れた民族であると考えてきました。ギリシャの中でも特に世俗的な町であるコリントに住むギリシャ人などは、ユダヤ人から見れば汚れた民族の最たるものでした。ところがユダヤ人の中でイエス・キリストの福音を信じてクリスチャンとなった人々は、ギリシャ人の中でイエス・キリストの福音を信じてクリスチャンとなった人々と聖なる兄弟姉妹として交わりをすることができるようになったのです。そしてコリント教会の信徒たちがエルサレム教会の貧しい信徒たちのために捧げた献金は、キリストの福音を従順に公言していることの目に見える印となるのであります。公言していることと翻訳されているホモロギアというギリシャ語は、告白という意味の言葉です。言い換えますと、コリント教会の信徒たちの献金は、コリント教会の信徒たちが キリストの福音に従って生きているということを告白する行いになるということなのです。そしてそれだけではありません。コリント教会の信徒たちの献金は、コリント教会の信徒たちがキリストの教えに従って自分たちや他のすべての人々に惜しまず施しを分けてくれることの証でもあると言われています。パウロは使徒言行録のエフェソ教会の長老たちの説教の中で、受けるよりは与える方が幸いであるというキリストの言葉を教えています。またガラテヤの信徒の手紙の中では、すべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょうと教えています。コリント教会の信徒たちの献金は、コリント教会の信徒たちが自分たちの利益を中心に考える生き方をしているのではなくて、神様から与えられた祝福を他の人々と分かち合う生き方をしているということの目に見える証でした。一言で言えば、コリント教会の信徒たちがクリスチャンとして生きているということの証でした。そしてエルサレム教会やユダヤ地方の諸教会とコリント教会の信徒たちとの間に、今日の説教の初めの部分でお話をしました聖との交わりというものが成り立っていることの確かな印でもありました。コリント教会の信徒たちと聖との交わりが成り立っているということのゆえに、エルサレム教会の信徒たちは神様に感謝して神様を褒めたたえずには折れなくなるということであります。聖との交わりというのは、単に何かを受け取るということだけではおりません。14節のところには、さらに彼らはあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのですとあります。ここでパウロは、献金を捧げることができるということ自体が恵みであるという、前にも出てきたテーマをもう一度思い起こさせています。この手紙の8章の1節のところで、パウロは、兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょうと書いていました。自分たちも貧しいにもかかわらず、マケドニア州の諸教会がエルサレム教会の貧しい信徒たちのために真心を込めて献金をしたことを神の恵みであると述べていたのです。そしてこの9章の終わりのところで、コリント教会の信徒たちがエルサレム教会の貧しい信徒たちのために真心を込めて献金をするならば、エルサレム教会の信徒たちはコリント教会の信徒たちに与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを見ることになると述べているのです。真心を込めて献金をして神様からの祝福を分かち合うという恵みがコリント教会の信徒たちに与えられているのを見ることになるということです。そのような神様の恵みを見たエルサレムの教会の信徒たちは、コリント教会の信徒たちを慕い、コリント教会の信徒たちのために祈るようになります。つまり エルサレム教会の信徒たちは神様に感謝するとともに、コリント教会の信徒たちのために取りなしの祈りをするということです。先ほどもお話しいたしましたように、かつてはユダヤ人はギリシャ人を汚れた民族とみなしていました。水と油のように交わらない関係にありました。しかしキリストに結ばれてクリスチャンになることによって、今やユダヤ人がギリシャ人のために祝福を祈るような関係になったということです。これはなんと素晴らしいことでしょうか。この素晴らしい交わりの関係が与えられていることを感謝して、パウロは15節で、言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝しますと述べています。そして8章から続いてきた献金についての手紙の文章を締めくくっています。言葉では言い尽くせない贈り物というのは、直接にはコリント教会の信徒たちとエルサレム教会の信徒たちの間に与えられている聖との交わりの恵みのことでしょう。しかし遡って考えますと、そのような交わりをもたらしたキリストの福音というものが、言葉では言い尽くせない贈り物であるということができるでしょう。でさらにはイエス・キリストという方ご自身が、父なる神様からの言葉では言い尽くせない贈り物であるということもできますでしょう。今日の説教の最初のところで、いわゆるお裾分けというのは、それをしてくれる近所の人との間に一定の平和な関係が成り立っていることを確認することができるから嬉しいのだというお話をいたしました。そのこととのつながりで申しますと、ある教会の信徒の方たちが他の教会の信徒の方たちを覚えて献金をして、その献金が実際に送られて用いられるということは、離れている人たち同士の間に聖との交わりという関係が成り立っていることを確認できるからこそ喜ばしいのです。単にお金をもらってよかったというだけではなくて、お互いの間にキリストによって作られた聖との交わりが成り立っているということを確認することができるので喜びがあるのです。私たちが捧げる献金はこの式での伝道に用いられます。そして日本の全国でキリストの福音を述べ伝える働きのためにも用いられます。さらには先日ウクライナの難民の人々を覚えて献金を捧げましたように、ウクライナの難民を支援するハンガリーの教会の活動のためにも用いられます。そういう聖との交わりっていうものが私たちに与えられていて、自分がその中で生かされているっていうことは、私たちにとっては言葉では言い尽くせない贈り物であると言えるのではないでしょうか。教会において聖との交わりを与えられて、 その交わりの中で生かされているということが考えていますと、とても不思議な言葉では言い尽くせない贈り物であるということに気づかされるのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはイエス・キリストと出会うまでは自己中心的な生き方をして、それが人間の当然の生き方であると思っておりました。ところが私たちのためにご自身の命を与えてくださったイエス・キリストと出会い、そのお方を信じることによってキリストの恵みを受け、その恵みを他の人と分かち合うということを教えられました。それはキリストの恵みを受けた証しを言葉によってすることでもありますし、また時によっては捧げ物によってその交わりの感謝を表すこともあります。私たちは自分でも気づかないうちに自己中心的なものでありながら、他の人と恵みを分かち合い、他の人と平和な関係を持つことを教えられ、その道を与えられることを感謝いたします。神様、どうぞこのような生徒の交わりの中に置かれ生かされており、その生徒の交わりがこの世だけでなく天の御国においても続いていくということをどうか私たちが信じて生きることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。